それでは本日与えられております聖書の箇所をお読みいたします。本日はローマ人への手紙15章22節から24節です。新約聖書322ページ、ローマ人への手紙15章22節から24節です。お読みいたします。ローマ人への手紙15章22節から。そういうわけで、私はあなた方のところへ行くのを何度も妨げられてきました。しかし今はもうこの地方に私が働くべき場所はありません。またイスパニアに行く場合はあなた方のところに立ち寄ることを長年切望してきたので、旅の途中であなた方を訪問し、しばらくの間あなた方と共にいて、まず心を満たされてからあなた方に送られてイスパニアに行きたいと願っています。本日はこの箇所から、心を満たされてと題しまして、清岡先生に御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。今朝も暑い中にありますが、礼拝をともにこのように捧げられることを感謝しております。今朝もローマ人への手紙15章に進んでおりますけれども、今日のところをまた見てまいりたいと思います。この福音自由教会のスピリット、その精神は伝道ということ、特に開拓伝道だということがありました。これは福音自由教会に限らず、教会の同じ願いであり精神でもあるかと思いますけれども、特に福音自由教会においては開拓伝道ということに重荷を持ったりもしていました。初期の牧師たちにはこの開拓伝道の精神に満ちて、開拓伝道に生涯励んでこられた先生方もいます。日本の各地に次々と開拓伝道をし、そして教会の基礎を築き上げていく、そんな働きに特に重荷を持って労しておられる先生方もありました。本当に尊敬すべき働き人でもありました。で、そのような開拓伝道の精神というのは、この異邦人伝道に、ユダヤ人以外の人々、その国民にへの伝道に召されて励んできた使徒パウロにももちろん見られるものであり、それを受け継いでもいるわけです。このところでいくつかのことが語られますが、一つは道を妨げられてということがあります。聖書はこのところで、そういうわけで私はあなた方のところに行くのを何度も妨げられましたとあります。実はパウロは早くから世界の都であるローマでの伝道を願っていたわけです。聖書の中ではこのようにも語っていますが、私は他の異邦人たちの間で得たように、あなた方の間でもいくらかの実を得ようと何度もあなた方のところに行く計画を立てましたが、今に至るまで妨げられてきました。私はギリシャ人にも未開の人にも、知恵のある人にも、知識のない人にも負い目のあるものです。ですから私としてはローマにいるあなた方にもぜひ福音を伝えたいのです。このようにですね、このローマ人の手紙の1章の13節からで語っておりました。これがパウロの切なる願いでもあったわけです。ところがその道が妨げられたといいます。それはどのようなことだろうかとあります。その理由は何だったんだろうかとなります。一つの理由はローマ行きの機会が、チャンスがなかなか訪れなかったということがありました。というのは、これまで主にアジアやマケドニア、ギリシャでの伝道と働きにパウロは忙殺されていた、忙しかったということもあります。 そのためになかなかローマへ出かける機会が持てなかったということでした。特にマケドニア地方、ギリシャ地方への教会が、このエルサレムの教会が飢饉やそういったことがあって非常に困難となり貧しくなったことがありました。その時にこのマケドニア、ギリシャの教会が献金を集めて、そしてその献金をエルサレムに届けようという、そのような思いが与えられて献金が集められました。そしてパウロにはその献金をエルサレムに届けるという大切な働きが委ねられたわけです。それはこの15章の25節から26節にこのようにあります。しかし今は生徒たちに奉仕するために私はエルサレムに行きます。それはマケドニアとアカイアの人々がエルサレムの生徒たちの中の貧しい人たちのために喜んで援助することにしたからですとあります。このようにギリシャの教会がですね、危機の中にあり大変な中にあるエルサレムの教会を助けようということで献金を募り、そして援助しようとしたわけです。ですからパウロはその献金を携えてエルサレムに届けるというその働きがありました。そしてそこには自分の希望よりも願いよりも他への責任を優先させたパウロの生き方というものも見ることができます。私たちはどうなのかなと思わされます。他への思いはあったとしても、やはり自分の都合や自分の利益、それを優先してしまうことがあります。ですが本当に必要な時には、自分ではなく行動できればと願うところでもあるわけです。そしてそのような時にパウロは教会の良き奉仕者であったフィベという人がですね、いることを知り、このフィベが仕事でローマに行くことを知るわけです。ですから彼は自分はすぐにはローマに行けない、まずエルサレムに献金を届けなきゃならない、そういったことの中で、じゃあこのローマに出かけるフィベというクリスチャンにですね、ローマ教会への手紙を託すことになるわけです。この16章、ローマの16章の一節にこのようにあります。私たちの姉妹でケンクレアにある教会の奉仕者であるフィベをあなた方に推薦しますとあります。彼女がローマに行くことを知って、彼女にパウロのこの手紙を託すということをしたわけで、それがこのローマ人の手紙であるわけです。パウロとしては早くローマに行きたい、そんな願いがありましたけれども、エルサレムにおいてなすべきことがまずある、そのなすべきことが神の今の御心であると、こう確信したわけです。私たちもさまざまな思いがよぎることあるわけですが、でも神の御心に従う、そんなものでありたいというところです。そしてパウロはさらに語りますが、エルサレムでのその働きを終えたならば、この地方において働くべきところはもうないというわけです。どのような意味なのかとなりますが、これは自分に与えられた使命としてのこの地方、アジアやギリシャ、今のトルコやギリシャの地方での果たすべき課題を終えたということであり、また自分はこの与えられたこの地方における福音宣教の務めは十分にもう果たしたというわけです。このように言うことができれば大したものだということがあります。それはパウロが神から与えられた働きに全身全霊で臨み成してきたからでも言える言葉であったと思います。このパウロの働きとは異なるわけですが、私たちがこの地上に今生かされ、そしてこの地上での生を終えるときにですね、このパウロのようになすべきことはなし得たと言えるだろうかと 問われるところでもありますし、まあ、その時に地上での生涯を終える時に後悔ばかりがあるようではやはり困るかなと思います。パウロは自分に与えられたこの今のトルコやギリシャでの宣教の働きを終えた、もうこれからはローマにというわけです。次には第二にはパウロの願い、切なる願いということが15章24節にあります。またイスパニアに行く場合はあなた方のところに立ち寄ることを長年切望してきたので、旅の途中であなた方を訪問し、しばらくの間あなた方と共にいます、いてまず心を満たされてからあなた方に送られてイスパニアに行きたいと願っていますとあります。ここにはパウロの今の願いがあります。二つの大きな願いがありました。一つの大きな願いはイスパニアに行くということでした。この15章の24節でもイスパニアに行く場合は、あるいはまたあなた方に送られてイスパニアに行きたいと願っていますとあります。なぜイスパニアなのかとなります。このイスパニアというのは、まあ、今日のスペインです。まあ、ヨーロッパの地図をですね、思い描いていただければと思いますが、イスパニア、スペインはヨーロッパにとってはやはり一番西の端にあったわけです。西の端にあるわけですから、ローマから見ても西の端にあるので、当時の、まあ、やはり地の果てとも見られていました。そのゆえにイスパニアに伝道したいと願ったわけです。イエス・キリストが弟子たちに命じられたことは、全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさいということでした。また弟子たちにこうも言われましたが、聖霊があなた方に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となりますとあります。地の果てまで福音を伝えなさいという、まあ、大宣教命令であったわけです。このことはもちろん今の現在の教会、代々の教会にも言えることでした。その面ではこのイスパニアは当時としては地の果てとも見られたわけですが、でもそのような果てといっても、それはイスパニアがこの未開の地であるということでは決してありませんでした。そこには優れた文明の地であり、多くの文明がありました。イスパニアでは多くの天才をですね、輩出し、多くの学者たちも、また歴史に名を残すような人たちもいました。そのような彼らにも福音を伝えるということでした。才能豊かであり、また学者たちにも引けを取らないでいたパウロにとっては、それは本当にふさわしい働きでもあったと思います。まあ、ですが残念ながらパウロは実はイスパニアにはですね、行くことはできなかったわけです。その前に彼は捕らえられて、長いローマでの獄中生活を送ることとなり、そしてやがてはそのローマにおいて殉教の死を遂げることになるわけです。そういう面ではパウロにとっては切な願いであったイスパニア伝道ということは実現には至らなかったわけです。まあ、考えれば私たちもさまざまにいろんな願いをこう持ちます。しかもそれら願いは決して悪いものではない、そんな願いもあります。ですが実現に至らなかった、至らないということがあります。このパウロの宣教の願いのように、本当にその実現を見ることができないことがあります。でも神の御心に従うという、そのことが大切でもあります。パウロの切な願いは、このローマを通り、そしてイスパニアに行き福音を伝えるということでした。まあ、それは叶わなかったわけですが、でもそのような神の御心に従うというところがありました。そしてもう一つの願い、第二の願いは、 ローマの訪問、ローマに行くということでした。聖書は言いますが、この15章のところで言われますが、イスパニアに行く場合はあなた方のところに立ち寄ることを長年切望してきたので、旅の途中であなた方を訪問しとあります。パウロがイスパニアに行くことを願い、その場合にはそのイスパニアよりも東にあるギリシャからローマを通り、そしてイスパニアに行くことになりました。まあ、当時のルートでした。ローマを通り、そしてスペインに行く。当時は全ての道はローマに通じると言われていたように、ローマ帝国の道路網の整備によってそのことは可能でした。考えればパウロやイエス・キリストの弟子たちの世界宣教、世界に福音を伝えるということにおいては、このローマの時代は最もふさわしい時代であったということができます。まあ、それは神がイエス・キリストをこの時に、この時代に誕生させたということにも言えるわけですが、神の御心の中で最もふさわしい時代でもあったというわけです。当時はローマの平和と呼ばれる時代であり、ローマ帝国の支配下で治められ、まあ、大きな混乱や大きな紛争のない平和な時代でした。そして全ての道はローマに通じると言われたように、その道路網を通じて各地に、まあ、自由に行くことができたわけです。これによって世界宣教は大いに進められたとも言えます。御心にかなうふさわしい時代でした。その面では神の備えたもうた、そのような時であったということでした。私たちの人生においてもそういうようなことはあります。限りある私たちには知り得ないことが多くあります。ですが、すべてをご存知であり、歴史を支配される神がすべてのことを導いて、神のそれこそ廃材、神の摂理の御手の中で私たちにとって最も良いこと、幸いへと導いてくださるわけです。時には私たちの目にはどのように見えてもということがあります。私たちの目にはマイナスと見えることも、また神の御心の中で、神の摂理の中で最善へと導かれていくわけです。そのようにイスパニアに行くにもローマを立ち寄ることになるわけですから、どうしてもローマに行きたいとパウロは願っていました。それはもちろんただ世界の都であるローマを見たいということではないわけです。それはローマの教会を訪問し、そしてローマ教会からイスパニア宣教に送り出されたいという願いからでした。ローマによるのはただローマを見たいではなく、ローマ教会にも世界宣教の重荷を持ってもらい、イスパニア宣教の重荷を持ってもらい、そしてその重荷を共に担って祈りを持ってローマ教会からも送り出されたいということでした。パウロはそれこそアンティオケの教会から世界宣教にも送り出されるわけですが、アンティオケの教会だけではなく、このローマの教会からも祈り送り出されたいという、そんな願いでした。そして先に触れましたように、パウロの切なる願いにもかかわらず、イスパニア行きは実現できませんでした。ですがローマを訪問する、ローマに行くということは実現したわけです。ただパウロがローマに行くことができたのは、宣教師としてのような形ではなかったわけです。残念ながら囚人として、ローマによって捕らえられた者としてローマに行くことになったわけです。このところにあったように、パウロはエルサレムに旅をするわけです。そしてエルサレムに自分の伝道旅行の報告をするためにエルサレムに来ました。ところがそこでユダヤ人たちに、まあ、殺されかけたわけです。ですがそんな時にローマの派遣されていた千人隊長に救い出されて、そしてローマ総督のもとに送られました。 そしてそこにおいてパウロは自分は生まれながらのローマの市民権を持つものであるということを語るわけです。そしてそのローマの市民権を持つそのようなものをですね、危険なエルサレムに送り返すことはできない。いくらエルサレムの方のユダヤ人たちがパウロをよこせと言ってもそれはできない、ローマの市民権を持つからということで、そのエルサレムに送り返されることを避けて、そしてパウロは訴えたので、ローマ皇帝にその訴えをすることになり、そのためにローマに送られることになったわけです。このような形でパウロの願いのローマ行きは実現したということになるわけです。まあ、そのような形であったわけですが、ローマに行きました。そしてローマでは自分で家を借りて、その中での軟禁、本当に軟禁状態、もう全く自由がないわけではなく、本当にある面緩いわけですが、そのような軟禁状態の中にありました。そしてそこにおいて実は2年間にわたり、その中にあって伝道することができました。またその時ですね、そのローマにおいて諸教会に手紙を書くこと、そしてその手紙を送ることもできました。その手紙がエペソ人の手紙や、あるいはコロサイ人の手紙として今聖書に記されています。そしてその後、紀元の67年頃にパウロはローマで殉教の死を遂げるわけです。まあ、このようにパウロの願いとは異なったわけですが、神のご計画の中でのローマ行きの実現でした。私たちもそれぞれ願いがあり計画もあります。でもその一つ一つをですね、神に委ね、神の御心の中で神が最もふさわしい形でそれを実現してくださることを信じ、また期待し祈るものでもあるわけです。その三つ目は、心満たされてということがあります。24節で、旅の途中であなた方を訪問し、しばらくの間あなた方と共にいて、まず心を満たされてからあなた方に送られてイスパニアに行きたいと願っていますとあります。パウロはイスパニアに行けるとして途中ローマ教会を訪問し、そして心を満たされたい、心を満たされてから出かけたい。じゃあ何により心を満たされるのかとなってしまいます。一つはやはりローマ教会のクリスチャンたちとの親しい交わり、彼らと共にいてその親しい交わりによって心を満たされて励まされてイスパニアに行きたいということでした。パウロにとってもですね、クリスチャン同士の交わり、またその祈りはですね、大いに励まされ心を満たされる、そのようなものであったわけですから、そのような心を満たされて共に行きたいということでした。そしてもう一つ面は、それはローマの教会のクリスチャンたちの信仰的な必要を満たす、霊的な信仰の必要を満たすということがあり、そしてそのような共に学ぶ、そのことが心を満たすことでもあったわけです。ローマの教会の始まりについては聖書は明確には記してはいません。ですがこの教会は、ローマの教会は例えばキリストの名のある弟子たちによるというものではないというわけです。ペンテコステの日にエルサレムに滞在中のローマ人たちも多くいました。またユダヤには多くのローマ人たちがいましたから、彼らが故郷のローマに戻り、またイスラエルからローマに行く人々もいましたから、そんな人々が教会の始まりと見られています。ペンテコステの日にそのところにいたローマの人たち、あるいはこれからローマに行く人たち、そんな人々が信仰を持ってローマの田舎ふるさとに戻り、そして教会を始めたと見られているわけです。なので信仰についてもさらなる学びが必要であったとも言えるわけです。まだまだ弱いところがありました。パウロはそのような彼らの信仰の必要を満たしたいと願い、 そのことによってまた心を満たされたいという願いがあったわけです。パウロはローマに立ち寄り、ローマのクリスチャンたちの交わりをし、そしてローマのクリスチャンたちのその信仰の、弱いところ、不十分なところをですね、共に学ぶこと、その中で彼らをの賭けを補いですね、心を潤されたい、それが願いであったわけです。ここでパウロにはローマに行きたい、宣教のためにイスパニアに行きたいという切な願いがありました。でもそれは思い描いていた形とは違っているわけですが、神が最善のことをなしてくださった、そのことを知ります。私たちもそれぞれ自分の思い描く人生の計画、あるいはその道があるかと思いますが、時にはそれが閉ざされることもあります。ですが神は必ず最善の道を備えてくださっている、そのことを聖書は語っておりますし、それが神の約束として記されています。そのことを覚えて、感謝をしたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、この礼拝の時を心から感謝をいたします。パウロには本当に宣教師としての切なる願いがあったことを思います。またパウロの思い描くそのような計画もありました。けど神様、あなたは全てをご存知の神として、そのあなたご自身が、全知全能のあなたご自身が最もふさわしい道をパウロのために備え、技を成してくださったことを思います。私たちもそれぞれにいろいろな計画を持ち、願いを持ちますけれども、神様、時にはあなたがそれを閉ざし、また別の道を開かれる、そのようなことも多くあります。どうぞあなたがいつも最善のことを成してくださることを覚え、またあなたの御心に従うものとならしてくださいますよう、お願いをいたします。御言葉を感謝し、神の約束を感謝し、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。